ファニーボイスルーム。今日はどんな感じ？
はい、言葉を使った仕事を目指す私たち、トーク力をつけるために用意されたこちらのコーナー、題して
今日はどんな感じです。
はい、漢字一つを選んでそれに関するトークを披露していただきます。一人だいたい4分程度、罰ゲームなし、内容はどんなものでも OK ということで、今日はですね、初見力をつけるためにギリギリでネタを変えました。
マジかよ。
私がバレンタインということ忘れてました、ぜへぺろということで今日は恋でいきます。
恋か、
大丈夫、趣旨を考えてきた私ですら何も考えてない、
だってさっき決めましたもんね。
即興がね、鍛えられるよ、この世界。即興できないと意味ないからね。
そうだけど恋で即興、は
い、ということでじゃいけんで勝った人からいきましょう。
最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ。
最初はグーじゃんけんぽい、
あいこでしょ。
負けた。
はい、ということでミップからとなります。こういうのは大体の負けた人からって言うんだけど、私が最初に勝った人って言って負けたから、ちょっとよし。ちょっと考えてもいいよ、本当にちょっとね、ちょっとね、
じゃあ30秒ぐらい時間ください。
まあということで、恋ということで、恋何回ぐらい？
それで恋はしたことはあるけどね、でもここ最近全く出会いない上に、なんかご無沙汰の人だから
さ。ああ、そうだよね。てかね、学校卒業すると恋な
くなるね。なんかやっぱりいろいろとさ考えちゃうじゃん。例えば職場でも職場恋愛って難しいし、
でも結構知ってる人も多いですね。
でもさ、別れた後きつくない？職場恋愛。
そう、わかる、一緒にいるんだもんね。ミップまだ？
適当に
いきます。 OK。 はい、ということでミップの恋です。
ミップ、あれなんですけど、まず婚約者を探しているじゃないですか。
探してるね、ずっとね。
はい、なのでこうなんか皆さんにどういう恋愛をする女と思われているのか、ちょっと不安なところはあるんですが、僕ほとんど恋愛をしない女です。
本当に
濃い大きい女な感じするけどね。
なんかそういうイメージ結構持たれやすいっていうか、まあ私の言動が悪いんですけどね。
なるほどね。
そうだね。
いや、だからこそ婚約者には安定を求めたい。
なるほどね。
都内在住、
出た出た、
イケメンで、
出た出た、
高身長で、ミップを嫁にしたいと思っている高収入の方、ぜひともご連絡ください。
六本木あたりがいいね。
わがままだよね。
いやー、なんていうか、例えば男性とお付き合いしても、うまく続けられないんですね。好きだなと思って付き合い始めるんですけど、なんかすぐに何が好きなのかよくわからなくなってしまって、でそれなのに付き合ってる自分が不誠実な気がしちゃって。
あー、なるほどね。
でなんか悪いことしてるんじゃないかなと思っている自分にもまた悪く、なんか罪悪感を抱いちゃって、っていう風のスパイラルになんか一瞬でハマるんですよね。
なんか真面目なんだろうね、気持ち的に。ミップがそう考えるのはさ、
なんか楽しく恋愛っていうのが今までできたことがなくて。
あー、なるほどね。
なんかだからこう今までの方もすごい素敵な方だったんですけど、なんかきちんと私が子供すぎて受け止められなくてっていう感じだったんで、なんだろう、私の初恋ってあったのかなかったのか。
あー、なるほどね。もうそこからか。
もうそのレベルに行っちゃうんですよ。だからなんていうか、綺麗な恋愛にちょっと憧れちゃいますよね。
じゃああれか、少女漫画的な恋愛がしたいとか、そういうこと？
あー、してみたいです。
結構少女漫画って結構もうあれじゃん、完全になんか ね、
ミップドキドキが続かないんじゃない、ときめきがっていうか。
熱しやすく冷めやすいんだ。
あー、なのかな。
うちはちなみにマリーも熱しやすく冷めやすいです。
あ、でも熱することもほとんどないです。
へ
ー、もう一人で生きていけってことかな。
いや、人は一人じゃ生きていけないんだよ。
いやー、そうだから、なんか結婚に何求めるって聞かれた時によくわからなくて、安定感とか答えちゃうんですよ。
あ、無難だね。
でも確かにさ、ミップのさ、男に求めてる条件ってさ、恋をしたことのない人の条件だよね。いいとこしか見てないじゃない？
そうそうそう、
顔とか
そうそうそう、
お金とか身長とかっていうの見てるのはさ、うん、本当の恋を知らないからそういうこと言ってる感じの女の子だよね、
うんうん、そうなんですよ。確かに確かに、結局本当の恋を知らないから、うん、何をもってすれば私はこう恋というのを持続できるのかわからないから、一般的な条件しか突きつけられないんですね。
なるほどね。
そう、ちょっと意外なミップーの恋愛事情でした。
はい次ゆいの今日はどんな感じ、来い。
それがね、実はね、ミップーとめっちゃ被るんだよね、私今の話。
大丈夫大丈夫、あの恋愛は一緒でも、うん、その人の恋愛は違うから、うんうん、恋愛っていうネタは一緒でもね。
まあね、いやそうじゃなくて、出会いがもうなくて、ここ5、6年フリーなんですけど、焦らないっていうか、私逆にあれなんだよね、どうでもいい人なんだよね。恋に対してミップーとはまた別で、そういうね、恋に情熱がない感じ。
仕事楽しくなっちゃうとそうなるよね。
で、あの別れた原因今までの結構それが多くて、うん、気づいたら別れてるんだよね。
え、自然消滅的な。
そうそう、忙しくって連絡取れなくなっちゃう。じゃあ、あの舞台とかやっちゃうと舞台に熱中しちゃうじゃない。
そうですね、
うん、で相手がそれに理解ないと、うん、寝る時間もなくなるじゃない。毎日稽古してさ、衣装やらなんやらやってて忙しくって、うん、で、まあ、変な話舞台とか芝居で恋愛とかあっちゃうと、うん、そっちに目いっちゃうじゃない、どうしても、
う
ん、
そうだね、
うん、で気づいたらなんかその付き合ってたと思ってた人に別の彼女がいたりとかね。
なるほどね、
な感じ。私もだから恋愛に対してのあれがないんだよね、
両立できないよね正直ね。恋愛と仕事って。
そうなんですよ ね、夢中になるものってそんなにたくさん作れないんですよね。
そうなんだよね。だからなんか付き合う相手には確実にこう、私これもやってるからこっちおろそかになるかもしれないけど、それでもいいならっていう前提だよね。
だからね、そういう恋が多かったから、うん、学生時代は違うよ。本当恋に夢中になってさ、あれだったけど。
あ、いいな。
その話を言えばいいのに。
そう、そっち言ってよ。
今最近はもうあれだからさ、私結婚願望もないからさ、ね、全然ね、恋愛願望も少ないかもしれない。なんかね、もう冷め切ってるんだよね。
で、あと2分くらいで言って。
おばあちゃんに。学生時代の。
学生時代はね、それこそグループ内で恋愛してましたね。
何それ、何グループ恋愛。
あの、グループ。
聞いたことあるけど。
あ、あの、共学だと男女、混合のグループになるというあの都市伝説は本当だったんですね。
出た、女子校の、女子校のミップが。
むせちゃったじゃん。まあ、それですよ。
キャ
ー、私、だから先輩グループの中に可愛がられてて、その先輩にまあ、かっこいい人がいたんですよ。
うちもそれはない。
で、ね、優しい先輩が言いましてですね、すんごいこれ恥ずかしくなるね。
え、それで
いいよ、早く言って、早く言って。
いや、まあ、やっぱりそれこそバレンタインにチョコあげたりだとか、一緒にゲーセンとかさ、学校帰りに行ったりとかして。
え、お付き合いしたんですか？
したようなしてないような微妙なとこで終わったね。やっぱほら、みんな C のバラバラになっちゃって、私後輩だったから、ね、うんうん、でも、後輩でも学校遊びに来てくれたりとか、いろいろしてて、うん、結構付き合いはあったんだけどね。
あー、やっぱいいな。
でもね、一番ね、恋してた。楽しかった。
いい
それが。
いいね。今日一の顔ですね。もうラジオだからお届けできない、この、この顔ね。
乙女。
乙女。
でもね、ほら、その後は冷め切ってそうなって、今はもう恋なんてどうでもいいさってなってる時点でやばいよね、私ね。
まあでも最初が良かったからかもね。だってそんないわゆる初恋的な感じでしょ？
あの、小学校とかで好きだなと思ってたのは別じゃん、結局。
そう？
なんか。誰とにも思ったことないです。
結局、ちゃんとしたさ、恋らしき恋っていうのはさ、
あー、うん、中とかね。
そうですね。
まあそうだね。
やるとってことね。
うん。思いの違いですよね。で、まあ一番充実してるマギーさんにそろそろ譲ろうかな。
そうですね。
はい、じゃあ、振って振って。
はい。今、このメンバーの中で一番充実しているマリーさん。恋についてのお話、どうぞお聞かせください。
あの、ごめん。でも全然そういう話をしようとしてないけど、まあ、あれリアルは充実してます。どうも、マリーです。ね。
あ、先生
マジうっせぇ、
ちょっと、初恋ほら、初恋が、まあね、ユイの場合はちょっと良かったなっていう感じじゃん、うん、楽しかったな、みたいな思い出があるじゃない。うんうん、で、意外とさ、初恋の人が忘れられないとかって言うじゃない。それってた、多分、名残惜しいとかさ、うんうん、なんていうの、こう、切ないとか、そういう気持ちが強すぎてってことでしょ？
そうですね。
うちの場合も確かに忘れられない初恋ではあったんだけれども、
はいはい、
すごいね、なんかね、 ダメすぎて忘れられない的なやつなのね。そういう人がすごい束縛する人で、ルフィじゃないんだけど、ルフィみたいにまだ信念があってかっこよかったらいいんだけどさ、もうそういうのじゃないの。だからうちも当時高校の時ブラスバンド部で、まあ、そんな強い学校じゃなかったんだけど、年に1回2回って定演があるの、定期演奏会ってあるのね、とか舞台とか発表会が結構あって、1日即、あの拘束される時があるのよ、その行事で、でそういう時とかに言うのよ、事前になんかこう連絡して、今日何々が、あ、明日何々があるから連絡多分ほとんど取れないとかって言っても、なんでみたいな、何時から誰とどこでいつ終わるのとかって全部聞いてくんの。
怖い。
同じ学校じゃなかったの。
同じ学校じゃなかったの。
そういう理解はなかったんだね。
あ、そう、で、まあ、遠距離ではあったけれども、で、なんか、しかもなんか、なんだっけ、本番中にたまたま携帯をチロッと見たのよ。ちょっと暇だったから。で、別にそんな緊張感もなかったからさ、みんな。パッて見たら、メール、電話来てて、で、ちょっと5分間ぐらい休憩があったから、その時に出たのよ。で、もううちのも準備終わってたからね。で、出たら、もうなんで電話出ねえのみたいな。言ったじゃんみたいな。で、それでも、イラーってなって、別れちゃったのよ、私が。そしたらさ、別れることは許せないって言って、なんか、メールめっちゃ来て、わーって。でも怖くなって、メールをね、まあ、ブロックしてさ、そしたら今度電話かかってきちゃって、もうだからもう電話も解約して、みたいな。で、もうなんか最悪な初恋だったっていう記憶で、忘れられないのよ。でも逆にこれを使っ、ネタとして使ってやろうと思って、どうだ、参ったか、はぁはぁはぁ、これは聞いてないかって聞いてないかわからないけど、参ったか、はぁはぁはぁって言って。そう。ちなみにね、運命の再会って言えるのかどうかわかんないんですけど、まあ、マリさっきリア充してるって言ったじゃないですか。
はい。
ちなみに今、そのね、いるんですけど、
はい。
その人が通ってた高校の人なんですよ。
へぇー。じゃあ友達同士？
で、初恋の人がタメなんですよ。ってことは、卒業アルバムに載ってるんですよ。
だ
から言ってる。ちょっと伝わったかな。今付き合ってる彼さんと、元彼、そして初恋の彼は、同級生で、同じ学校だったんですよ。だから、アルバムに載るじゃない。で、それ思い出して、はっと思って、アルバム見せてって言って、ペロって言って、ちょっと
笑った。今彼は、その初恋の人のことは知ってたの？
今彼は知らない。てか、クラスが違くて、かの有名な青森山田高校なんですけど、そう、山田高校でスポーツ科っていうのか、普通科とか、特進コースとかいろいろあって、で初恋の人が特進コースだったの。今の人がスポーツ、コースで、全く違うから全然合わないんだけど。
じゃあ同級生って言っても全然違うんだ。
そうそう。だけど、バーって開いて最初のページにいて笑っちゃった。
お友達じゃなくてよかったですね。
そうだね。
その笑ってるのを今の人に見られて、なんで笑ってるのって言ったら、いや、なんか面白い顔の人がいるなと思って、つって。
ごまかしてる。
そう、面白い顔ってどれどれみたいな。これって言ったけど、違う人を指したけどね、動揺しそうだから。っていうね。まあ、そういう忘れられない初恋、違う意味での忘れられない初恋というか、なんかもうね、カゴの中の鳥状態だったんだよね。
危ないね。でもそういうのストーカーになっちゃうからさ、
ね、怖いよね、本当。だから皆さんも恋愛はね、いろいろ考えてやってほしいと思います。ミク、はい、の実らない恋、はい、
実らないっていうか、
実らないとか、実るこ、
まず受粉してない、
始まりがない恋ね。
受粉してない、
受粉してない、受粉してない恋と受粉したけどすぐ枯れるチューリップ的な恋と
何この上から
出て、ずっと続いてる桜にしよっか。
何
こう、何これ、
たたたずんでるから。
何これ、
何これ、
何言ってんのこの人。
今日はどんな感じでした。パニーピプリネットね。
ピプリネット
。
パニーポイスルーム。
ポイスルーム。
このネタはね、多分次週わかると思うんで。
言わないよこれ。
次週ちょっと。
次週お楽しみに。
このちょっとどちらが笑ってる理由は次週。
ピプリネット。
さあということで、いかがですか。14日生まれね。ワンピースだよね、完全。ルフィ。
そうだね。
しかし5月5日生まれ。
ね。もう調べてくれる5月5日生まれの。別にね、ルフィがダメとか言ってるわけじゃない。完全ルフィの性格何よりかかわらず、 なぜキャラデータが違うんだっていうね、私がちょっとキーンってなってますそう、まあ次週の出場はね、ゆいちゃんに同級生になります。
そうですね、頑張ります、
頑張ってください。で、はい、Facebook、Twitter、メールアドレスご紹介していきたいと思います。まず Facebook、facebook.com/pifrinet、facebook.com/pifrinet、Twitter アカウント@pifrinet@pifrinet、メールアドレスは funny@pifri.net、 ここだけドットつくんですよ、はい、funny@pifri.net でございます。次週放送はダルダン書いてないからさ、ちょっと思いつかない。次週放送は何してるの？さあ、それをミップにちょっと調べていただいている間に、
2月18日だよ。
ということでした。2月18日でお送りしたいと思いますけれども、次はね、いろいろちょっとね、面白いコーナーを考えてというのも、そろそろ豊島園に私が行きたいんです。
あー、行きたいですね。
そう、豊島園、なんで豊島園という言葉を私が出したかというとですね、はい、今までちょっと未定だったんでちょっと公表してなかったんですが、はいはい、まあ2013年、はい、まあ放送始まって半年は経ったかなくらいのところになったので、ちょっと3人で ね、ちょっと親睦会じゃないけどちょっと遊びに行きたいなっていう、まあ、マリーが遊びに行きたいんだけどただでも遊びに、ただ遊びに行くだけでつまらないということで、
はい、
3人が全く行ったことのないところで、皆さんもあんまり行かないだろうなみたいなところにちょっと遊びに行って、そこを取材して、遊びつつその音源を流そうかななんて思っているということで、豊島園を選んだわけです
。はい、
まあここ実は練馬で収録してて、このハニーボイスルーム のコンセプトなので、この放送は練馬に一切関わりがありませんっていうね練馬に喧嘩売ってんのかこの野郎っていうやつに関わらず、ちょっとね豊島園に行っちゃおうっていうねすげえだからね、クソみたいなね私たちなんですけども、ちょっとねマリーが豊島園に行きたいですね。今スケートもやってます。
そう、スケートしたいですね。
そう、次のマリーの放送会あたりでちょっと行きたいなったんと思っているので、
はい、
楽しみにしていただけたらと思います。
はい、
ということでお届けいたしましたのは、本日の出張マリーと
ピップと
ゆいでした。それではまたのご来店をお待ちしております。皆さん次の放送まで元気でお過ごしください。それでは皆さん、バイバイ。
バイバーイ。
この放送はインターネットラジオ放送局ピフリネットよりお送りいたしました。